みなさんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
今日もお菓子がいっぱいあるんです
ね。
いっぱいありますね、うん、
チョコレートいっぱい、
ね、食べながらやっていきましょう。はい、今週はとにかくメールを読んでいく回ということで楽しみにしましょう、うん、
はい。
サポーテッドバイ明治アポロ。
ということでメールを早速読んでいきたいと思います。
はい、
はい、なっちゃんパパ30歳さんからです。
うん、ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
キャッチアップ放送100回アルバムミラーリリースおめでとうございます。
ありがとう。
私にはもうすぐ5歳になる娘がいます。
すご
っ。なっちゃん
なっちゃんパパ30歳だからね、うん、普段から車の中でキャッチアップを無限リピートしているためか、
うん、
スキャンダルキャッチアップサポーテッドバイ明治アポロのフレーズを気に入ったようです。
かわいい。
ここ最近お風呂に入っている時、ご飯を食べている時、車に乗っている時と所構わずスキャンダルキャッチアップサポーテッドバイ明治アポロを連呼しています。そしてアポロポーチあげちゃうのワードも気になったようで、なっちゃんもアポロポーチ欲しいと言い始めたので、もしいただければ娘に授けたいと思います。よろしくお願いいたします。
あ
ーだそうです。
すっごいな、かわいいな。
え、私
アポロポーチあげちゃうっていうの。
あー独特。
やっぱりなんかこう耳に残るんやろうね。
でもすごいね、こんな長文覚えて。
すごいな、
うん、聞いてるだけでね。アポロポーチだそうですよ。
アポロポーチあるやんな。
ありますね、
う
ん、
あげましょう。
あげちゃおう、これは、
ね、
あげちゃいましょう。
あげちゃう。
いや、これでなっちゃんパパのこと大好きだよ。
ね、
うん。
エリちゃんからです。
はい、
スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
私は自動車学校でインストラクターをしています。アルバムミラー聴きました、
うん、
私事ですがアルバム発売日の直後、2年5ヶ月お付き合いしていた彼とお別れをしてしまいました。
うん、
別れたショックで何も手がつかず、気持ちに整理がついてやっとアルバムを聴きました。愛にならなかったのさ、すごく今の自分に響きます。今回はご縁がなかったと切り替えて新しい恋を探そうと思います。まだスキャンダルさんを見たことないため、仕事の休みを取ってライブに行きたいです。私にとってスキャンダルは心の支えです。ずっと応援しています。
うん、
ありがとう。
そのタイミングでのあの曲は結構 ね、
そうだね、
ずしっとくるやろう ね、
ね、
でもね、切り替えて、
ね、
やってる2年、
ね、
2年5ヶ月、
すごいね。そんな長くお付き合いして気持ち切り替えられるの、ご縁がなかったということでって言えるのすごくない、
ね、すごいよ ね、 ね、
大人やね、
意外とね。
自動車学校のインストラクターで、
インストラクターは、
うん、
先生です。
あ、
確かに。
せーの、
ヘイティーチャー。
これ新しいパターンのヘイティーチャーじゃない。
そう ね、
ね、
自動車学校、
小峠さんの、うん、あの自動車学校のコントしてる、
う
ん、
えー、
めっちゃ
面
白い。バイキングの、バイキングの、バイキングの大好きなんよ。見て見て
見る
見たい、
見る見る、
大変面白い、うん、
めっちゃ好き、
気になるわ、
ね、
じゃあ次いきます。
はい、
昴生さんありがとうございます。
ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんにちは。
こんにちは。
シャープ73で好きな子のツイッターアカウントを特定してしまったものです。
いたね、
うん、あのあとその子との発展もなく叶わぬ恋となってしまいました。ただ最近びっくりしたニュースがありました。今僕は免許を取りに教習に通っていて、車の運転をしていたところ、反対の車線から車が来て、なんとその車を運転していたのが元カノでした。去年の2月に振られて、そこから連絡も取っていなく、最後に会ったのも1年ぶりぐらいで、久々に見てびっくりしてしまいました。その後何回か見かけましたが、 別に話すこともないので声もかけませんでした。後日元カノと僕の共通の友達から LINE が来て、元カノが君を教習所で見たと言っていたということと、友達が元カノと遊んだ時元カノが電話をかけてきたりしないかなと言っていたのと言っていたらしく、それまたびっくりしました。この場合は電話をしてあげた方がいいのでしょうか、かっこ上からですいません。スキャンダルの皆さんは別れてからも仲良くする人と全く連絡を取らない人の境界線はありますか、教えてください。自分はいい別れ方でも悪い別れ方でも友達には戻れないと思ってしまいます。ちなみにそのことは遠距離がきっかけで別れようという話し合いになり、そこで終わりました。終わり方としてはハッピーエンドでした、ということです。すごい偶然やね。
ね、
縁があるね。
ね、
まあ、近いエリアやからっていうのもあるやろうけど、タイミングとかすごいよね。
すごいね。
電話はしなくていいんじゃない？
しなくていいか。
すごい。戻る気がないならね。
気持ちがあるならいいけどさ。
確かに。惑わせるだけかもしれない。
ね、なんか変にね、気を持たせてしまっても良くないかも。
連絡はじゃあしなくていいと。
電話はない。
で、メンバーが、友達に戻れるタイプか、そうじゃないか。その境界線があるか。
戻らなくていいかな、別に。
人によるかな、相手によるかも。なんか共通の趣味とか、好きなものあったら、普通になんか情報交換みたいなのはあるかも。
それでまたちょっと恋愛になるかもみたいなのはならんってこと。
うわ、それででもなることは少ないな。
少ないんや。
もう別になんかお互いそこは格好の話って感じか。
なるほどな。だからそうやって割り切れるタイプやとあるんかもね、友達になるっていうのが。
あ、もともと友達とかだったらなるかも。
そうね、そういうのもあるかもね。
関係性によるよね、今のね。
なるほど。境界線曖昧か。リナは友達にはなられへんかな、好きになってしまいそう。
未練がある。
なかなか割り切れない。
そうやね。
じゃあ次いきますよ。うさぎ丸さんからです。今日は奇跡的な出会いがあり、どうしても報告したくメールを送らせていただきました、私は最近もっと自分の語学力を高めたいと思い、海外の方とメッセージのやり取りをし、お互いの母国語、過去私は日本語、相手の方は英語、を教え合うアプリで勉強をしています。そこでブラジルの方とお話ししているときに、お相手の方がスキャンダルファンだと判明。まさか大好きなアーティストの話を海外の方とできるとは思わず、拙い英語で必死に私も好きだと伝えました。英語でスキャンダルの好きなところを語るのが楽しい反面、どう言えばうまく自分の思っていることが伝わるのかが難しく、もっと語学力を高めたいなと改めて感じた、すごくいい機会になりました。ちなみにその方はテンプテーションボックスの頃からのファンで、
すごいな。
声とスキャンダルベイビーが好きで、まみちゃん推しだそうです。ありがとう。
ありがとう。
ありがとう。
すごくない？
テンプテーションボックスはセカンドですからね。
10年ぐらいで
もね、長く聞いてくれてるんやな。
そんなアプリがあるんだね。
それがまず、
アプリ、
いやもうなんかやっぱどこの国に行ってもさ、スキャンダル好きって言ってくれてるファンの人たちってすごい勉強熱心だったりするじゃん。そういうアプリとかやっぱみんな使うみたいな、
そう、ね、
覚えたいもそうだし、英語覚えたいもそうだし、
ファンレターとかもさ頑張って日本語で書いてきてくれる人とかもいるやん。すごいよな、本当に伝わるよね。
嬉しい。
別にね、流暢じゃなくたって伝わるからね。
本当にそう、
なんかファンミーティングの時とかに会話をしたいからって言って日本語を覚えてきてくれる人とかもいっぱいいて、すごい嬉しいよね。
ね、
頑張ってほしいね、これから
ね、楽しみながら、
ありがとう。
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 続いてタマさんからです、
はい、
スキャンダルの皆さん、スタッフの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
毎週楽しく聞いています。先日友人から愛にならなかったのさの曲名を見て覚悟して聞いたら刺さりすぎたというラインが来て、お互いこの曲のような経験をしていたのでリアルで、スキャちゃんたちと恋話したいなと盛り上がりました。その友人とは中学高校の同級生なのですが、仲良くなったきっかけはスキャンダルでした。ある日音楽番組過去 M ステでドールを聴いて、可愛い女の子たちがかっこいい演奏をしている姿にすごく衝撃を受け、次の日学校に行くと先ほどの友人が教室で昨日テレビでスキャンダル見たと興奮気味に話していたので、私も見たと話しかけたのが始まりです。あれから月日は経って20代後半になり、先月結婚式の BGM で大好きな記念日を使わせてもらいました、
嬉しい。
スキャンダルの音楽は常に進化しているけど、いつでも等身大で自然体なところ変わらず日々寄り添ってくれます。これからもスキャンダルの作品とともに年を重ねていけたらいいなと思っています。いつもありがとうございます。忙しい日々だと思いますがご自愛ください。
ありがとう。
ドールの時のスキャンダルを見て可愛いと思ってくれた、
う
ん、
ほんまに今思うとね、
ねえ、いやだからよ、そう、なんていうの、一生懸命というジャンルでは可愛いと思うよ、ね、うん、今思い返しても、う
ん、当時のディレクターに、うん、あの何は節を見せてこいみたいな、
これね、
登場シーンで、
登場シーンでなんかどうや
ーみたいなポーズをさせられた、上がったところで、
ね、
あそこほんまにさ、もう世界からカットしてほしいよな。
あれ、おもろかった。
面白いな。それにすごい忠実だったのも可愛いと思う。うあの頃の私たち。
一生懸命だったよ、本当に。
一生懸命。
可愛いじゃんね。
いや、そういう意味では可愛い。
そうそうそう。だからそういう意味でのよ。
そういう意味でんのかな。
もう顔もパンパンやし、
いや、そういう意味ではないと思う、これは。
やめなよね、
もうちょっとちゃんと褒めてくれてると思うけど。
パンパンは仕方ないんじゃん、年頃なんだから。
パンパンなとこも可愛いよ、
可愛、うん、いよ、うん、制服やったしね、
うん、制服って可愛い、
可愛いね。
うん、
頑張った。
いや、高校生だからだ
よ。高校生の女の子はその大人に切り替わるタイミングやから体が変わってくるよ。
何してもむくんでパンパンになっちゃう。
もうおはようからお休みまでパンパンや
ねん。
水分が水分がすごい
ね。8時でもパンパンやねん。
だから水分ってねえ、どんどん下の方に行くのかなって思うんだけど、ずっと顔に上に滞在してるから。
あとは なんていうの、その見られ筋みたいなのが多分まだついてない
ね。わかるわかる。自分の見せ方とかも、そ
う、日によって目の大きさとか違うから。
本当にそうなの。
本当にそう。
本当にそう。
そう
だ
ね。
悩むんだからそれで。
まだ未完成の状態だね。
そうね。ありがたい。
同じになったんですね。
いや、ありが
とう、ありがとう、
ね、でもね、あれは衝撃的だったと思う、ね、なかなかね、
確かに。もうあれを見た限りは永遠にファンでいてほしい。
そうやね。あれで好きになってくれたなら、
これもちゃんとスキャンダルの作品とともに年を重ねていきたいって言ってくれてるから、
ありがとう、
ありがとう、
ありがたい、
ね、うん、
頑張るわな、
ピックあげちゃう。
ピックあげよう、ピックあげちゃう、
あげよう、あげよう、あげよう、
シールもあげよう、うん、
ね、友達にも送ろ
う、2
個ずつ。続いてヒイラギさんです。僕は今医学部の5年生で進路に迷っています。もともと災害医療の最前線に立ちたいと思って医学部に進学したので救急医を志していたのですが、勉強すればするほど自分が命の最前線で的確な判断や処置ができるのか不安で怖くなってきました。もちろん何かの医師になっても人の命に関わる重大性は変わらないのですが、人も設備も何もかも足りないことが想定される災害医療という現場にビビりの自分は向かないのではないかという気がしてきています。夢の解像度が上がってきたことで、漠然と憧れてきた時には分からなかった恐怖や現実に押しつぶされそうになっています。そこで皆さんにお尋ねしたいことがあります。 長いキャリアの中でたくさんの夢を叶えてこられてきたスキャンダルの皆さんだと思いますが、夢の実現に近づくことで逆に怖くなってしまったことはありましたか？もしあったらその時の自分に今だったら何と声をかけてあげたいですか？答えにくい質問になってしまっていたら申し訳ありませんが、いつも勇気をもらっている僕のヒーロースキャンダルの皆さんがどうやってその恐怖を乗り越えてきたか知りたいです。よろしくお願いしますということです。
すごいわかるな。でも
わかるよね。夢が叶う一歩手前、すごい怖かったよね。
もう本当に他のさ怖さとか緊張と比べられへん立場の怖さやった、やっぱ失敗ができないっていう恐怖ってやっぱこの職業ならではやなって思うな、その自分たちがまあステージでミスすることとかもあるし、あ、思い通りのステージングができなかったなっていうミスはあるけど、それって誰かの命を奪うことではなかったりするかな、なんか比べられへんところもあるなと思うんやけど、難しいな。
難しい、ね、
それだけ本気で向き合えてるっていう証拠ではあると思う。
これむずいかも。
活動の中で何かあった？自分たちの。
いやもう情報流の前は怖かった。ずっと結成の時から大阪情報流でライブしたいっていう夢があって、それがデビューして5年後に叶うんですけど、それを叶えてしまったらもうどこに向かっていったらいいか分かんないし、燃え尽き症候群みたいなものになってしまって、もうそこで終わってしまうんじゃないかっていう恐怖はずっとあったの。でもやってみたらすごい楽しくて、これを何回もしたいっていう夢に変わったんだけど、だから良かったなって思うけど、その前はどうなるか分からへんからすごい怖かったのを覚えてますね。
逆パターンも全然ありえるもんね。なんか情報でやってみてできたっていう満足感がすごい高くて達成感もあったとしたら、なんかもうこれ以上の幸せってないかもしれないって思ってたかもしれないしね。
そうね。まあでも最初にそのスタートするきっかけの夢を、そのお勉強していく中でちょっと違うのかもって進路変更することって別に何も悪いことじゃないし、それも全然ありやと思うけどね。自分の向いてるものと向いてないものを見極めれたのはすごいいいことやと思うから、無理に最初の夢だから絶対に叶えようってしなくてもいいと思う。それができるならそれも最高だし、そうじゃない選択を取っても全然いいと思うけどね。
そのなんかビビリな自分っていうことに劣等感を感じなくていいなって思うの、多分絶対誰でも思うから
そうやね。
いやビビるっていいやんって思うの、そのちゃんと慎重で、なんか繊細に作業をできるっていうことやんか、そういう意味ではそういう医療に関わる仕事を向いてるんじゃないかなって思うし、人のことを本当に突き詰めてさ大切に思えるから生まれてる気持ちやったりするやんか、だからさっきトモが言ったように違うところで経験積んで最終的にそこにチャレンジするっていうのもいいかもしれへんし、自分の体と心も壊れないように選択していって、なんかやれることから順番にやっていくのがいいんかなとも思った。
特に医療はね、
そうだね、
頑張ってそれがいいんじゃないって背中を押すような立場にもなれ、なれないから難しいよね、命に関わることだから、ね、
だから簡単に何かメッセージはできひんけど、めちゃくちゃ応援してるし、思うようにトライしてみたらいいんじゃないかなって思う。
そうね、だからまあ今の自分は絶対間違ってないから、
いつだって方向転換できるしね、応援してます、
頑張って
ます。
じゃあ次いきます、
はい、
ゴロリさんありがとうございます。
ありがとう。
ちょっと久々。キャンドルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
1月半ばに彼女ができました。
おお、
キャッチアップを一緒に聞きながら、私の推し括弧彼女が私の推し括弧スキャンダルを、ひたすら可愛いわ、本当に可愛いわと言っていて、本当に幸せな時間を過ごしています、そんな中でスキャンダルの皆さんに質問です。ありがとうでは伝わりきらないぐらいの感謝の気持ちを持った時、どう伝えればよいのでしょうか。バレンタインデーには私のドストライクのチョコレートをプレゼントしてくれました。それだけでも本当に嬉しかったのですが、家の合鍵がもう少しでできるからとキーケースもプレゼントとして用意されていました。お互いの家の行き来が多かった中でのサプライズプレゼントに、もうなんて言ったらいいのか分からず、本当に、いや、え、もう何なの、ありがとう、どう伝えればいいのとわけのわからない言葉を発してしまいました。どう伝えればよかったのでしょうか。皆さんなら嬉しすぎるときどう表現しますかっていう質問。
あ、よかったと思うよ。
かわいいよね。
よかったと思う。
かわいい。
ゴロリ
ゴロリかわいい。
ゴロリって優しいよね。
ゴロリって優しいよね。
なんかシンプルに性格がいいよ、ずっと何年も文章送ってきてくれてるけど、なんか文字から伝わるさ、人間性みたいなのあるやん、いいやつだなってそう思ってるよ。
恋人やったらね、ギューしてチューしたらいいんじゃない。
そうね、キスハグで、
おめでとう。
あ、そっか、
そうか、
そう
か、
そう
か、
そうね、
そうですね、先生もな、恋するから、
はい。
彼女できたんで、ヘイティーちゃんはなしです。
まあ先生ってことも、このメールは特に主張してないから、主張しないと言いませんから。
先生ですって言ってくれたら、その流れでね、
厳しいやな、そこ。
スキャンダル、キャッチアップ、サポーテッドバイ、明治、アポロ。
さあ、エンディングのお時間です
。
今日はメールをたくさん読んでいきました。さっきのさ、その、あの、医療の話、
はいはいはい、
初めてちょっと、なんて言うんだろう、答えにくいというか、なんかすごく無責任なこと言えないなっていう気持ちになって、結構それがドキドキした私。
なんかその職業上というか、もあるけど、そのうちらにも知識がないこと、だからさ、その無責任なこと言えないのもそうだし、こう なんて言ったらいいのか、言葉がさ、当てはまらないっていうかさ、同じ業界の人とかで知識があったらなんか違う言い方できたのかなとかも思うけど、ちょっと想像がねつかないもんね。
まあ、ちょっとまた全然比べるものじゃないけど、メンタルの持ち方とか、なんかこういう選択もあるんじゃないっていうところまでやね、何かちょっとでも気が楽になったり、ヒントになったらいいなとは思うけど、
そうね、
でもなんか4人としてこう残せる言葉は伝えられたかなとは思う、頑張ってほしいね。
そうね、本当に頑張ってほしい、ちょっとなんか自分もなんて言うんだろう、そういう感性も持って生きていかないといけないなと思った、
でも相談してくれて嬉しかった
ね嬉しかった、なんかいろんな気持ち伝えてくれると、なんか自分たち自身ももっと良くなれるっていうかね、なんかいろんな境遇の人たちがいて、いろんな境遇の人たちに曲を聴いてもらえてるんだなっていうのが分かるだけでも、なんか今後に活かせるかもってちょっと、いいメールでしたね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今後もたくさんメールをお待ちしております、メッセージは OD の番組ページから送ってください。もうすぐツアーが始まります。ニューアルバムミラーが絶賛発売中なんですが、そのアルバムを持ってツアーが3月12日から始まります。久々のホールツアーなので楽しみにしています、ということで今日は104なので、106と107の回で、 2人ずつの対談形式でキャッチアップをやっていこうかなと思います。
はい、対談
阿弥陀仁が
作ってくれてる、
そう4本あるんで、はい、好きなとこを選んでください。
ここ
ここ、
うん、マジな、そこ、
うん、か
かー、うん、真ん中から選ばれて、じゃあ、うん、左にしようかな、
こっち、
うん、
はい、いきます、
はい、
誰か行こうかな、
マミから行く、
行きます、
ピーは新しいな
ぁピーピーピーピー、
ここ、
はい、そこにも M って書いてあるから、
はい、
うん、
で
トムね、
ピーピーピ
ーピ
ー、
はい、
うん、どれやる、
発表します、
はい、
じゃん、
何？
ハルマミペアとトモリナペアです。
関西と、
あ、そうだね。そうだね。愛知と関西組です。
はい、
なので、
うん、
106と107の回で、
この106にどっちか、
そうだ
ね、107でどっちか。
1、じゃあハルマミが先、
106、
うん、うん。うん、ハルマミが106で、トモリナが107の回、
うん、
2人で話すキャッチアップをやります、
はい、
はい、のでだからメールとかもなんかその2人に対してのメールとかでも全然いいので、
うん、2人で話してもらいたいテーマとか、
うんうんうん、なんかリズム隊の話とか、
もう分からへん、
分からへんな、
もう MC が出てますじゃん、リズム
隊の話分からない
で感覚でやってます
それ以外でお願いします。
はい、メールいっぱい送ってください。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
次回の更新は3月7日月曜日です。オーディは21時、Spotify は22時配信予定です。それではまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と、
ベースのともみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなでした。
バイバイ。バイバ